皆さん、こんばんは、秋元ヨハネです、一言お祈りさせていただきます。神様、この証の時、また特別賛美の時を主、ありがとうございます。御心の証をすることができるように助け導いていってください。イエスの名前とお知らせします。アメン。今日ですね、いつも証の機会と特別賛美の機会を与えてくださり本当にありがとうございます。ですね、今日実は僕ですね、ちょっと緊張しているんですけども、なぜかというとですね、普段アンテオケ教会にいる人がですね、目の前にいるので、なんか慣れなくてドキドキしちゃってるんですけれども、今日ですね、私がお明かしさせていただきたいのは、2年前か3年前ぐらいに、若い人たちだけ集めていったっていう長崎チームが出たのをなんとなく覚えてらっしゃる方もいるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、この長崎チームでですね、私はそれいろいろ経験させていただきましたので、そのことをシェアさせていただけたらなというふうに思います。この長崎チームなんで出たかっていうとですね、実は1984年のこの TLEA が始まった時に、少し経ってから長崎チームって出たらしいんですよ。その頃若かった人たちがですね、各地に、長崎に行ってですね、祈り込んで帰ってきて、でそこから各地に使わされていって、また回線の働きもそこから始まったっていう、そういう次の働きの準備のチームとして当時長崎チームって出たんですね。でその同じ長崎チームを2世3世の人たちで行いなさいっていう予言が白馬キャンプで出たんですね。それで2世3世40歳以下ぐらいでしたかな、それぐらいの年齢の人を集めて長崎チームに使わしましょうっていうふうに決まったのがこの長崎チームになるんです。なのでどういう道順をたどるかというと、僕たちは東京から出たんで僕たちの場合なんですけども、東京から出てですね、車で、最初飛行機で長崎まで行っちゃダメかみたいな話もあったんですけども、ダメということで車で戻り橋まで行きまして、で戻り橋から三原城市、広島の三原城市まで行って、でそこから佐賀の山本村、それで都立、西坂っていうような道程をどこのチームも踏んでいったんですね。で26世人にやっぱり思いを馳せながら、各地で26世人ここでどういうことがあったよっていうような話をしながらですね、このチームっていうのは行ったんです。神様の言葉を受けるとともに26世人のことを黙想してですね、どういう歩みをしてたかっていうのを祈って聞いていくような、そんなチームだったわけなんです。でですね、このチームが出るっていうふうになった時に、私たち40歳以下39歳以下かなの人たちっていうのは結構テンションが上がったんですね。今まで60代、70代がですね、牽引してきたこの TLEA なんですけれども、30代、40代、はたまた20代、この若い人たちも神様は用いてくれるよ、そういうふうに言われた気がしてですね、このチームに行くことで、若い人がリーダーの回線も出るなんていう予言も出てたりしてですね、すごい楽しみにしていったんです。でそもそも今まで長老の方々がチームリーダーっていうことはよくありましたけれども、若い人たちがチームリーダーっていうことはなかったんですね。なのですごい期待していきました。で若い人のチームリーダー誰がなったかというとですね、今思えば九州出身の人が2人いますね。デニシヒカル牧師とですね、前田博牧師、そして私秋元ヨハネ、この3人がですね、リーダーとなっていくことになりました。で全体でだいたい30人か40人ぐらいがチームに応募してきたんですけれども、皆さんですねお祈りして、神様誰が御心でしょうかっていうことでそのチームに入ってきたんですね。でみんな祈って決めたっていうようなチームで3チームに分かれたんです。でデニシ牧師、ヒロ牧師、私秋元の順番でチームは出ることになりました。でみんなその日までですねすごい楽しみにしてお祈りして、どんなこと語られるかなとか、どんな感じになるかなっていうのをですね、みんな一生懸命話したり祈ったり、なんかふざけて茶化したりとかですねしながらその日を迎えていったんです。でいざですね1日目デニシ牧師のチームが出発する時になったんですけども、僕たちずっとこのブログでその行方を追って見てるんですが、デニシ牧師たちが高円寺から出発して京都の戻り橋に到着した時、何があったかと言いますとですね、虹が出たんです。で TLEA の方ならよく体験されてるかと思うんですけど、ポイントポイントで虹を見せてくださるんですね、神様は。でこの時もこのチームいきなりですね26世人の歩みを始めたっていう戻り橋で大きな虹を見せてくださったんですね。
でこのチームのスタートで見せてくださっていうことたということで、あ、このチームには御心があるんだ、神様がこのチームを祝福してくれるんだということで、僕もすごい興奮しましたし、周りのメンバーも、あ、神様が祝福してくださってるんだ、この長崎チームを、本当に神様が導いた長崎チームなんだということでですね、すごいみんなテンション上がって嬉しくなったんですね。でそのデニッシュ牧師のチームが行って帰ってきました。でずっとそのブログ見ててもみんなにこやかで楽しそうなんですね。でその次の週にデニッシュ牧師チームが証しをしたんですけれども、その証しもものすごい素晴らしい証しだったんです。神様の愛を深く体験したっていうようなことを一人残らず言ってたんですね。こんなに神様に愛されてるって経験したことない、神様の愛が分かった、で車で移動中も涙が溢れてきた、各このスポットスポットで足を踏み入れるたびに神様の深い御臨在を感じることができた、ものすごく幸せなチームでした、みんなも仲良くなっちゃったみたいな感じでですね、すごい良さそうな感じで言ってたんです。ただ証の時ってどうですかね、皆さん、ちょっといいこと言いません？わからないですけども、僕はねちょっといいこと言っちゃうんで、斜めに見てですね、まあそうは言いつつもいろいろあったんでしょっていう悪魔のささやきみたいなのをですね愚痴を言わせようとしたんですね。そしたらでもそんな愚痴なんか全然出てこないんです。みんな本当に神様が導いてくださった、この確実にそうだし、神様の言葉も受けたし、実感としてものすごい神様に愛されてるということが分かった。で26世紀のことを思いながらみんな言ってますから、これだけ愛されてるっていうのであったら殉教ということも厭わないっていうようなことまで言うぐらいですね、みんなこう幸せな気持ちで帰ってきたんですね。でそれを聞いてですね、僕とヒド牧師はそれを聞いてたんですけれども、どういうふうに思ったかっていうとですね、プレッシャーを感じ始めたんですね。そんな素晴らしいチームだったかと、虹は出るわ、みんな神様に愛されてるっていうふうに実感して涙して帰ってくるわ、あとですね台風が近づいてたんですけども、その台風ももう綺麗にそれるんですね。雨の予報だったのに西坂でお祈りするとき、もうピーカンでお祈りしてるわけですよ。あ、本当に神様がこのチーム働いたんだなっていうふうに思わせるようなチームだったので、僕とヒロ牧師は同じようにできるだろうかっていうふうになっちゃったんですね。ただヒロ牧師はこの間の白馬キャンプで言ってたんですけれども、その時にピンときたんですって。あ、このまま前のグループと比べちゃったらダメだと、自分たちには自分たちの与えられた役回り奉仕があるから、それを全うするんだっていうことで自分にも言い聞かせて、またチームのメンバーにもそれを伝えたそうなんです。でそれがすごい良かったってこの間言ってました。結果的に日野牧師のチームはすごい良かったって言って帰ってきたんですね。ただ僕はですね、まだまだ未熟だったものですごい意識しちゃったんですね。虹が出るだろうかとか、台風がそれるだろうかとか、僕たちの時に2個台風近づいてきてたんで、台風がそれるだろうかとか、あとですね、本当に戻り橋とか西坂だったりとか山本村とか、その場所その場所でものすごい臨在を感じられたってみんな言ってたので、そういう風になるだろうかってすごいそういう思いになったんです。デニッシュ牧師のチームの人はすごい僕にですね励ましてくださったんですね。ヨハネ牧師大丈夫だよ、行けばわかるから、神様が全部やってくれるからっていうふうに言ってくれたんですけども、その声一つ一つがどんどんどんどんプレッシャーになっていくんですね。まあでも神様が確かにいるから大丈夫だって、神様がやってくれるから、で僕たちはこんなにお祈りしたし、こんなに期待してるし、信仰の告白だってこんなにちゃんとやってるから大丈夫だということで、僕たちもそのチームに臨んでいきました。ただ自分たちの中で神様が祝福してくださるっていう基準が勝手に出来上がってたんですね。心の中で虹が出るかなとか、台風がそれるかなとか、各場所が本当に祝福されるかな、こんなことをですねなんとなく頭の端っこにチラチラさせながら僕たちは出発することになりました。でですね、1日目海外宣教で大事なことっていうのを回線2の授業でよく言われてると思うんですね。口酸っぱく伝えられてることが2つあると思うんですけれども、一つはですね時間厳守で、もう一つは権威と土を守りなさい。でこれね、この2つすごい大事だって言われてるんですけども、僕たちのチームはですね1日目いきなり遅刻者が現れたんですね。で遅刻者が現れて、で僕はですね怒るのとか権威と土をバシッとするのあんま得意じゃなくて、いきなりどうしようって動揺させられたんです。しかもですね、人が3人集まれば派閥ができるっていうふうに 聞いたことある方いると思うんですけども、僕らのチームですね、16人ぐらいいるんですね。仲悪いとは言いませんが、16人いたらみんながみんな仲いいわけじゃないんですね。そうすると遅刻してきた方に対して、なんでだろうっていう、こんな大切な日になんで遅刻してくんの、なんでみんなに迷惑かけんのっていう雰囲気がブワーっていう風に広がるんですね。で僕もですね、なんで遅れてくんのって思うわけです。でその時にですね、バシッと注意すればいいのか、それとも最初だからいいよって言ってあげればいいのか、それすらも分からずにですね、気をつけてぐらいですね出発したわけなんです。でやっぱりそうするとですね、ボワーっと最初からなんとなく重い雰囲気がそのチームにあるんですね。で僕たち車2台で行ったんですけれども、1台はダビデ君、漆間ダビデ君、はじめ君、運転めちゃくちゃうまいんで、長崎、東京から長崎、長崎から東京、全部一人でやってもらったんですけれどもそれは本当感謝だったんですけれども、もう1台はペーパードライバーの女の子4人なので、すごい怖いんです運転が。ずっと走ってるんですけれども、例えば普通の車線と追い越し車線をうまくまたげないんですね、怖くて。だから真ん中ずっと走ってるっていう感じになったりとか、あとですね、サービスエリアに入れないんです、車線変更がうまくできないから。ずっと追い越し車線にいてですね、で早く行って早く行って早く行ってとか言いながらも、ビヨンビヨンビヨンってなって、もう本当ぶつかるってぐらいの時に、危ないとかって言われて、ビュッてギューンって入っていくんですね、サービスエリアに。でサービスエリアから到着して、その車から出たら、運転手の方はですね、やっぱりみんなに危ないなんて言われちゃうからびっくりして、もう号泣なんですね。でそんな感じなので、後ろからですね、僕の乗ってた車なんですけども、プレッシャー、みんな命の危険をちょっとずつ感じながらですね言ってたので、危ないとか、やめてとか、もうちょっと注意して運転してよとかって、ヤジを飛ばす輩まで出てきてですね、そうするとまたその言われた人が、もうあの人の前で運転できないとかって言う。そうするとその言ってたやつが、今度はちょっとみんなの雰囲気がおかしいから席替えしましょうって、知らないところで車の配置を全部変えようとしたりとか、でそれを見てたやつが、ヨハネさんあんなことやってますよっていう風にチクってきたり、もう1日目からそんなぐちゃぐちゃな感じだったんですね。で僕もですね、うわなんか嫌な雰囲気だなとか思いながら、ただまだ京都にもついてないと思ってですね、神様に期待して京都に行こうと思ってですね行ったんです。でやっぱりそうなってくるとプレッシャー感じてますから、何かでこの思いを発散させたい。そうするとやっぱり虹を見れたらいいなってより思うわけなんです。より強く虹を見れたらいいなって思っちゃうんですね。でもう京都の近くになってくると、戻り橋近くになってくると、みんなこうやって窓に張り付いてこうやって見るんですけれども、虹が出てなかったんですね。ですごい残念に思いながら、ただですね、まあ1日目だし、しかもスポットスポットで足を踏み入れた瞬間に臨済が注がれるって言うしって思ってですね、そこで降りて戻り橋でお祈りしたんです1時間で。戻ってきたらですね、みんなの様子がちょっと思ってたのと違うんですね。晴れやかな感じで来るかなというふうに思ったら、そうじゃなかったんです。でみんなに聞いてみました、どうしたって、どうだったお祈りって。そしたらですね、みんな言うんです、なんか聞いてた話と違うねって。前のチームはもう足踏み入れた瞬間って言ってたけど、なんか割と普通の川だねみたいな感じになってしまってですね、それで僕たちは虹も出ないし、毎回毎回の場所ですごい臨済を感じられるっていう話だったのに、それもあれ違うじゃんっていう感じになって、しかもちょっと疑心暗鬼っていう感じなんですね。なのでそんな重い雰囲気のまんま、でもまあまあまだ1箇所目だからっていうことで次の場所に向かいました。次の場所はですね、広島の三原城市っていうところなんですけれども、他のチームはすごい夕日が綺麗なところでですね、1時間ぐらいお祈りしてすごい良かったっていうふうに言ってるんですね。トマス小崎が手紙を書いたところっていう、そういうところだったんですけれども、そこで黙想をみんなしてですね帰っていったんですが、僕たちはどうだったかっていうと、台風が2個近づいてきてた、1個がですねそこでぶつかっちゃったんですね。なので到着したら土砂降りだったんです。土砂降りでびっしょびしょになりながらお祈りしました。15分間ぐらいしかお祈りできなかったんですね。で僕たちやっぱりこの各スポットスポットもすごい大事に期待してたんです。だってお祈りのチームですから。なのにここで2箇所目でお祈りを他のチームよりできない、 なんでこんなちょっとしかできないんだろう、しかも環境も悪いみたいな感じでですね、少しずつ少しずつ違和感というか疑問っていうのが溜まっていってしまっているんです。その間もですね、2台の車のうちの1台はずっと命の危険を感じながら移動してるわけなんですね。で、ホテルに戻ってですね、なんかちょっと思ってたのと違うねなんて、僕は男子部屋でしたから話したりなんかしてですね、その日は終わりました。で、次の日はですね、いよいよ九州に上陸するっていう日だったんですけれども、広島から九州に上陸していきました。で、上陸は無事に行ったんですけれども、山本村でも都議津でも、要はそのスポットスポットでですね、すごい神様の御臨在を深く感じるっていうことは、個人個人ではたまにはあったかもしれないですけれども、みんなが一度を介してそういうふうに感じるっていうことはなかったんですね。あれ、なんか話と違うなっていうふうに思いながらもですね、僕たちは集会場所まで行きました。その日の夜は盛会を行う予定だったんですね。で、すごい重い雰囲気だったんです。みんなですね、ちょっと疑心暗鬼になってますし、場所場所でですね、神様の臨在を深く感じるってこともなかなかできなかったし、その間も虹も見れることもなかったんですね。なので落ち込みながらですね、ああでもちょっと正解かっていうことで正解の準備し始めたんです。ただですね、僕ここですごい一つ勉強になったことがあったんです。それは何かっていうと、その正解がびっくりするぐらい祝福されたんですね。まあ、自分たちで言うのもなんなんですけれども、本当に何ですかね、ピアノの前奏の音がポロンって鳴った瞬間から涙が溢れてくるぐらいの神様の深い御臨在がそこで注がれたんですね。で、僕もメッセージをさせていただいたんですけれども、全然言葉がそれまで何にもなかったんですが、立った瞬間に神様がですね、語るべき言葉を与えてくださって、思ってもないことがボンボンボンボンボンボンボンボン出てくるんです。あれは本当に不思議な体験でして、神様は御心の時に御心の場所で御心の奉仕をする時に必ずそれを全うさせてくださるということはですね、勉強になったなというふうに思うんです。ただですね、その後正解終わって片付け終わってよかったねって言いながらですね、車に乗って15分でホテルに戻るんですけど、その15分何があったんだって思うぐらいですね、ホテルに着くと暗いんですね。なんかドヨーンとして、じゃあまあ明日時間通りによろしくお願いしますみたいな感じで、それぞれ部屋に分かれてですね、次の日を迎えました。で、次の日がメインの日なんですけれども、朝礼拝をして、次西坂でお祈りをする。で、この西坂でお祈りをするときにですね、僕たちのチームは何度も言うけども台風が近づいてきてるんですね。で、この台風がそれてほしい、どうしても、だってここでお祈りするために来てるんだものって感じなんですね。なので、それをずっとお祈りもしてましたし、期待もしてたんです。なので、その次の日の朝の礼拝の時にですね、ずっと結構天候とかも気にしてるんですね。で、だんだんだんだんですね、雨が上がってくるんですね。で、パラパラになってきて、しかもですね、雲の間から光とかも差しちゃったりなんかして、そうするとですね、あれ、これちょっと雨止んできたんじゃない、しかもこの感じだと虹も出るんじゃないかなと思ってですね、すごいみんな期待して、で、正解終わった、じゃあ西坂行こうっていう風に喜びながらですね、西坂に到着したらですね、もう台風なんですね。めちゃくちゃ横殴りの雨で、傘なんかさしてたらボンってやられるぐらいの雨がずっと降ってて、で、僕たちですね、そこでお祈りすることすごい期待してたんですけれども、そんな状況なのでなかなかお祈りすることができないと思ったんですが、でもさすがに来たから1時間だけはお祈りしようっていう風に決めてですね、びしょ濡れになっちゃうから車でお祈りしてもいいですし、まあちょっと晴れ間が見えるときはこの西坂のあそこでお祈りしてもいいですしみたいなことを言ってですね、お祈りしました。で、そしたらですね、みんな本当に横殴りの雨の中びしょびしょになりながらお祈りしてるんですね。で、それを見てですね、みんなのこの派遣に対する期待、神様に対する期待っていうのはすごい高いんだなっていうふうな感じたんですけれども、その反面ですね、みんなの雰囲気っていうのはずっと重いまんまだったんです。で、1時間経ってですね、お祈りしてご飯食べる時間もなくてですね、すぐ広島の方、本州の方に帰っていったんです。なぜかっていうと、九州の関門海峡が閉じてしまうっていうような話になってしまったので、そうするともう時間通りに帰れないので、それはまずいっていうことで、もうすぐに帰っていきました。で、帰りの道中もですね、すごい雰囲気が重い感じだったんです。で、その日のですね、夜ですね、広島に着いて広島でご飯食べたんですけれども、その重さを象徴するようにですね、僕たちのチーム16人ぐらいいて、で、ガストかなんかに行ったんですけど、3つのテーブルに分かれたんですね。で、それぞれ5人ずつぐらいに分かれたんですけれども、一切会話なしなんですね。 もう全然誰も一言も喋んないっていうか喋れないっていうような状況だったんですね。一言ポロッ、大変だったね、うん、料理遅いねみたいなそんな感じの雰囲気をずっとあったチームだったんです。それでですね、もう食事の席も疲れるなとか思いながらですね、あのホテルまで戻りました。でその日ホテル泊まったんですけれども、こういう時って派遣の時ってあのなんか霊的な現象が起こったりすることってあるんですね。で僕もあんまりそれを体験したことがなかったのでリアルに考えてなかったんです。なのでですね、あのこれは僕のですね、あの判断ミスだったかもしれないんですけども、あのホテル取ったの僕なんで、あの宮島の目の前のホテルを取っちゃったんですね。で宮島っていうのは龍が祀られてるっていうふうに言われてるところで、と到着したらそのメンバーのうちの一人がですね、屋上に龍が見える、龍が見えるっていうふうに言い始めるんですね。龍だ龍だっていうふうに言って、で僕はもう疲れてる、だからいやいや大丈夫だ、気のせいだよ、寝たら大丈夫、寝たら忘れるからっつってですね、あの友達みたいなノリなんでちょっとふざけてそういうふうにやっちゃったんですね。とにかく中入ってもうあの僕は自分の眠気を優先させてしまったんです。で部屋に戻ってですね、それぞれじゃあ寝ましょうっていうふうになったんですけども、やっぱこういう問題ってその場で解決しとかなきゃやっぱりいけないですね。部屋に入ったんですが、向こうの部屋からキャーって聞こえてきたんです。なのでですね、なんだなんだっていうふうに言ってみると、さっき龍だ龍だって言ってたメンバーが、端っこになんかいる、端っこになんかいるっていうふうにすごい怯えてるんです。でその恐怖っていうのが他のメンバーにも伝播していくんですね。恐怖とか不安が他のメンバーも、うわなんかいるか、いる感じがするとか、うわなんか当たった気がするとか、なんか音が聞こえるとか、でもそれはあの結構外の車の音だったりするんですけれども、なんかそんな感じでズーンって不安がみんなに伝播していってしまったんです。で僕たちのチームって16人いるので、みんながみんな不安になるわけじゃないんですね。それを見て、あのいやキリストが勝ってるしって言ってる人たちもいるわけなんです。でもキリストが勝ってるし大丈夫だよじゃないんですね。キリストが勝ってるのに何なのあの人っていう風になっちゃうんです。で僕もですね、なんでこんな風に騒ぐんだみたいな気持ちになっちゃってですね、とにかく皆さん落ち着いてください、キリストが勝利してるんで大丈夫ですよって言って、そのお化けを見たメンバーをですね、もう一人の伝道師の方と一緒に車に連れてってですね、でそのホテルにもう泊まれないっていうんで、車の中で人生初めての霊的な対応をするわけなんです人生初めてなのでね、不安だらけだったんですけども、とりあえず感謝して縛りの祈りをしてですね、賛美をしたんです。で賛美をした時に気づいたんですけども、僕賛美のレパートリー2曲しかないんですね。ただ一人あなただけと、ハレルーヤハレルーヤって一番パッと出てくるやつなんですけども、この2曲しかなかったんです。でも相手は霊的な対応され慣れてるらしくてですね、向こうが先輩なんです、いわば。なので違う、そうじゃなくて十字架の後ろの賛美してくださいっていう風に言われるんですね。で僕はそんなこと言われたらやっぱり最初思い出していただきたいんですけど、金と土を守らせなければならない思ってるので、なんでそんな態度取るんですかみたいな気持ちになるんですけど、言えないんですね。2曲しかレパートリーなかったの僕なんでなのでそれでなんかチクチクしながらも、もう一人の伝道師の方になんか知りませんかつってこういう曲がありますよっていう風に言ってください、じゃあ歌ってくださいつってですねそこで歌ったりなんだりしてですね、一応その場が収まったんです。でやっぱりホテルには戻れないっていうんで、そこで寝てもらって僕は部屋に戻っていきました。でも僕はですね、これまでもうたくさんの失敗をしてるし、虹も見れないし、お祈りの場所もそこそこどこも聞いてたのとちょっと違う、しかも最終的にこういう問題も起こってしまった、宮島の前にとって僕が悪かったんだろうかみたいな感じでですね、戻って落ち込んで戻っていったんですね。でみんなの関係も一番それ中で一番悪くなってました。でですね、ただ神様はですね、これぐらいの時期からですね、御言葉を通して私たちに語りかけを与え始めてくださったんですね。それがあまりにも明確だったのですごい印象に残ってるんですけども、ちょっと次の日のデボーションの箇所をお読みさせていただきたいなというふうに思います、ヨハネの福音書の13章になるんですね。ヨハネの福音書の13章、12節をお読みさせていただきたいと思います。私があなた方に何をしたか分かりますか。で僕たちは一度ですね、みんなですね、多分分かりません思ってたのと違いますっていうふうに思ったと思うんですけれども、その後にですね、何て書いてあるかっていうと、 14節、それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方はまた互いに足を洗い合うべきです。また34、35、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。というふうに語られたんですね。で、今まで史上一番仲悪くなっている時期で、お互いに疑心暗鬼が生まれている時期にですね、神様はこういうふうに語ってくださったんです。あ、神様はこのグループのことをご存知なんだなっていうのははっきり僕はその時感じたんですね。で、何を隠そう、他のチームから人間関係のために祈られるようなチームなんですね、僕のチームっていうのは。でもそのチームにデボーションの箇所でこういうふうに語られたっていうのはすごい意味があることだなと思ったんですけれども、ただですね、そう言われてもすぐ愛し合うなんてなかなか難しいと思ってですね、頭の片隅に置いて、その日はですね、あと広島から東京に帰っていったんです。で、広島から東京に帰っていく間もですね、重さっていうのはずっと抜けないんですね。あれが霊的重さっていうのかもしれないですけれども、ものすごい重い感じで、自分たちがなんでこれに来てしまったのかとか、この先本当に神様の働きできるんかみたいな感じでみんな帰っていくんです。あんまりにも重いんで、感謝の祈りをみんなでしたりとか、賛美をしたりとか、縛りをしてみたりとか、あと証みたいなことをしたり、信仰の告白をしたりとかですね、みんなでずっとしていったんです。3時間以上ずっとしてたんですけど、全然抜けずにですね、その重いまんま東京に着いてしまったんですね。で、最後までこの雰囲気抜けなかったなと、重い感じが抜けずに、みんなさっぱりせずに重いまんま東京に帰ってきてしまった。しかもですね、レンタカーを返したんですけれども、どうやらこすってたらしくて3万円取られるって話になってしまったんですね。それでですね、僕たちも本当に暗い感じでそれぞれの帰路についていきました。他のチームはみんな行ってよかった、またこのチームで何度でも行きたいっていうふうに言ってたんですけれども、僕たちのチームはですね、もう何人かに聞いた、半分以上に聞いたんですけれども、このチームどうだった？聞いたらですね、もう二度とこのチームで行きたくないって言うんですね。で、それを聞いて僕はですね、ああとか思いながら、僕も行きたくないのこのチームではとか思いながらですね、家に帰っていきました。で、僕たちみんなですね、すごい心が騒いでましたし、すごい粉々にされてしまったんですね。やっぱどっかでやってやるぞみたいな気持ちもみんなあるわけですよ。でもそれも全然うまくいかないし、虹も見れないし、各所でのお祈りも言われるほどのものでもなかったし、失礼な話ですけど、あとですね、仲は悪くなっちゃうし、喧嘩はするし、何だったんだろうなっていうような感じで僕たちは帰っていったんです。ただですね、神様は落ち込んだままで終わらせないんだなっていうことはすごく感じたんですけども、次の日 のデボーション箇所がまたバッチリ僕たちにハマるようなデボーション箇所だったんですね。なのでちょっとお読みさせていただきたいというふうに思います。ヨハネの福音書の14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいというふうに語られたんです。で、僕たちはですね、ずっとですね、何を見てたかっていうと、虹が出るかとか、あと天候が回復するかとか、自分たちの人間関係とか、あと祝福された実感とか、そういうものをずっと見てたんですね。でもそれを見てたら、何にも自分たちに欲しいものっていうのは与えられなかった。だけど神様はここでですね、そうじゃない、神様を信じなさい、私を信じなさいというふうに語ってくださったんですね。で、この言葉でそれまでの重さっていうのが全部僕は晴れていきました。それでですね、この次、最後のところなんですけれども、本当に神様は愛の方だなというふうに思いました。31節、しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい、さあここから行くのですというふうに語ってくださったんですね。ずっと僕たちはですね、いろんなところに意識を向けてしまっていましたし、自分の基準でこうすれば祝福されてるっていうのを勝手に決めてしまっていたんですけれども、それが全部違うっていう風になった時に粉々に砕かれてしまったんですね。ただですね、そういう風に粉々になった時に神様が何て言ってくださったかっていうと、さあここから行きなさい、さあ立ちなさい、ここから行くのですっていう風に語ってくださったんです。本当に神様っていうのは御言葉で私たちを導いてくださるんだなっていうことを深く経験した出来事でした。しかもですね、最後の最後に3万円、 匿名の献金が与えられましてですね、満たされたんです。全部神様備えてくださってるんだなということを本当に感じました。心から神様に感謝したいというふうに思います。それではお祈りします。神様、この証の時ありがとうございます。イエス様の名前とお願いします。アメン。ありがとうございました。それでは特別賛美をしたいというふうに思います。一人ですけれども、ギフツでスマイルを賛美したいと思います。あなたの笑顔は輝いてる。喜びがいつも溢れている。すべては良いことに変わる奇跡。愛されてる君は知ってるんだね。悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。喜びがいつも溢れている。すべては良いことに変わる奇跡。愛されてる君は知ってるんだね。つまい悲しい時、辛い時にもいつも時もただ信じて、いつも笑顔で。君の笑顔に癒されてる。まるで世界が変わるような、そんな力を感じるよ。愛されてる。悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。スマイル、悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で、ただ信じて、いつも笑顔で。
どうもありがとうございました。